マジで終電5秒前第15回目の配信となってまいりました。一番最初に聞いてもらったのはもうなんかイントロクイズみたいですいません。なんか、今年09夏旅で行ったその帰りの寝台特急サンライズ出雲の、車内アナウンスの前のチャイムの音でした。わかりづらい。それでは第14回目の配信の続きですね。東京は品川駅東海道本線の、7番線8番線ホームで録音した島ちゃんへの鉄人に聞く続きを聞いてもらいたいと思います。どうぞ。
もともと電車は好きでしたけど、こう旅と一緒に楽しむっていう見方ができるようになってきたのはここ最近です。
そうだったんだ、はい、ちなみにその全国乗っている中で、
はい、
こう特にこの車両好きとか、
はいはいはい、
好みのってあります？
自分の生活の近くにあったもので、元営団地下鉄の3000系っていうマッコウクジラの、
はい、
今長野電鉄に行ってる車両なんですけれども、
はい
はい、
ありますね。
あれがもうすごく大好き で、
うん、
でこの地下鉄の80周年の時に里帰りをしてきたんですよ、
うん、
2両が。で、
今
3000系は実は綾瀬の車両基地に眠っていている
んだ、
はい、で当時の状態を復元していつでも走れるような、まあ、あの
胴体保存
をしていて、
今
資料用としてあの保存されてるんですよ。もうそれがすごく一番大好きな車両で、あとすごく感動したなっていうのは、うん、熊本電気鉄道の青ガエルがまだ1両だけ残っていて、
あの渋谷の駅前にいるやつですね。
そうです。
あれが
まだ1両だけ残って走っているんですけれども、
はい、
あれにその、まあ、こういうお仕事をさせていただいて、
うんうん、
乗った時はすごい感動しましたね。
どんなでした？
もうもともと2両3両ってつながって走ってた車両を、うん、わざわざ1両でバツッと運転ができるように改造されて、
うん、あ、そうなんだ。
でもう見た目はボロボロで、うん、だけれども頑張って走ってるし、
そこだよね。俺もそうすごい一緒なんだけど
やっぱり今のね、
すごい分かる。
今の時代ってすごく電車のサイクルっていうのも短くなって、
ね、だって209系とか全然まだ新しいのにどんどん地方行っちゃってます
ね。だからそういう意味ではそう、地方で頑張ってる車両とか見るとなんかあったかい気持ちになりますね。
こう都内でいっぱい昔活躍してた三田線とかも、
はい、三田線も走ってます
ね、
はい、
熊本電鉄で走ってますよね。
そうですね。
昔から頑張ってるやつがまだ頑張ってるんぞっていうのが、
そうですね、
僕もすごく共感してます今。
ね、
僕ねキハ58とか、
はいはいはい、
28、52あたりがもう大好きなんですけど、すごく近いものを今感じてしまいました。
やっぱりずっと頑張ってる車両をね、やっぱりかっこよく感じますよね。しまちゃんは特に私鉄の古い車両が好きだということでした。続きまして自慢の品についてお聞きしました。
教えてもらっていいですか？
自慢できるものといえば寝台特急の桜がなくなるときに限定品で出たサボをですね、
うん、
ちょっとレプリカなんですけれども、
はい、
それを東京駅に買いに並んで2時間ぐらい並んで買って、
はは
もう本当に最後の何個かでゲットできたっていうものがあって、それをすごく大切にしてます
ね。桜のあの横に刺さってるあの鉄板ですね、
はい、そうです。
サボっていうのは寝台特急は結構乗ってたんですか昔？
いや、もう本当にそれこそ絵本で見たりとか写真で見たりとか、
ね、絵本とか図鑑とかでブルートレインですごい昔出てたもんな、いっぱい。
だから
憧れましたよね。
憧れのもので乗れなかったけど、
うん、
そういう憧れも込めて買ったっていう。
僕も去年はやぶさ富士が亡くなるっていうことでずっとね、それこそ本当九州まで行くブルートレインにずっと憧れがあったので、
はい、
これ亡くなるまでに絶対一回乗っておきたいと思ってですね、はい、去年の夏旅は九州から帰ってくるときにはやぶさに乗ったんですけれども、
はい、
やっぱりね、長距離走るブルートレインってなんかありますよね、惹かれるものが。
そうですね。昔は大阪で番組があって、
はい、
テレビ番組があって、
はい、
でも次の日朝から東京の方のテレビ局の番組があるという人たちは、
うん、
みんなアイドルとかがその寝台特急に乗って、
そうだったんだ、
乗って帰ってきたっていうのを、まあお話をね、いろいろ聞いたりすることもあるので、そういった意味では時代がね、もう9時ぐらいに終われば新幹線で帰ってこれるし、
そうだよ ね、
だからそういうのも先輩からお話を聞いたりすると、
うん、
あ、電車にもそういう思い出があるんですねっていう、
なんかね、昔さだまさしさんのトークだけが入っている CD があって、
はいはい、
僕ねトーク大好きで、さだまさしさんの、
はいはいはい、
それをずっと聞いてる中にね、 東京からもう本当に丸々24時間をかけて長崎まで帰る列車があったんだって。ずっとこう機関車付け替え付け替えで、はいはい、ずっと行くんですけど、客車はずっとそのままでね、そのずっと車内のこう様子を語っているトークの回があって、
すごいですね。
それね聞かせてあげる。
本当ですか？ぜひぜひぜひ。
本当にやっぱり長距離走る列車、そこにしかないやっぱね情緒がありますよ ね。
そうですね。
昔は本当それしかなかったから、
はいはい、
日常だったんですけどね、すごくそこには憧れがあったと。
そうですね、
いうことですね。分かりました。これからちょっと行ってみたいなとか、そんなあったりしますか？
大回りの旅という、
130円大回りの旅ですね。
あれを一回ちょっとやってみたいなと。
あ、まだやったことは
ないです。
ない、
はい、
あれですよ、130円大回りって簡単に言うと、例えば渋谷から新宿に行くときに、まあ原宿、代々木、新宿って行くのが一番近いですけど、
そうですね、
例えば逆回りで渋谷から品川、東京、上野、池袋って言って新宿行っても同じ料金ですよ。
そうですね、
それは首都圏っていうか近郊区間の特例の、決まりなんですけども、はい、それをこうぐるっと拡大解釈すると、例えば相模線に乗ってぐるっと行ったり、ね、両毛線乗ったり八甲線乗ったりして行って、ぐるっと回っても全然大丈夫。
そうですね。
しかも今年の春からはエリアが拡大して、房総半島の安房鴨川を回っても大丈夫になったんです。
あ、それは知らなかったです。
そう、だから例えばですよ、八丁堀からスタートして、
はいはい、
京葉線で舞浜とか通って、はい、蘇我まで行って、木更津通って館山、安房鴨川行って銚子の方に向かって行って、銚子まで行っちゃダメなんだけど松木市、
はいはい、
松木市行って、そこから成田行って我孫子行って、上野に帰ってきて東京行っても130円。
ちょっとやってみたいですね。
ただすごくいいんですけど、やったんですよ、ぶっちゃけ、
はいはいはい、
ぶっちゃけ やってしまったんですけどね、一つ気をつけていただきたいのは、
はい、
食べ物ね。
食べ物、
トイレはまあね車内にあるんですよ、電車の中に、
ね、
けど食べ物を売ってるお店が閉まってることが多い。
あ、
例えば駅弁が売ってるからそれを買って中で食べればいいやとか思うんだけど、はいはいはい、館山とか安房鴨川とか全然ない
あ、そうですか。
でしかも降りれないじゃないですか、
はいはいはい、
だから改札のその向こうで売ってるのに買えないっていう、すごい切ない状況があったりするので、はいはいはい、食べ物は持ってった方がいいです。
わかりました。先輩のじゃあこれは教訓を胸に、
そうですね、駅中の活用はねしっかり頭に入れた上で130円大回りはした方がいいですね。
そうですか。
駅中の充実してるところでがっつり買い込んで、それでローカル線にアタックしていくのがいいんではないかと。
わかりました。
ぜひねやってもらいたいですね、
はい、
でどのルートに行ったかっていうのはまたちょっとお話を聞かせてもらいたいんです
よ。そうですね、ご報告したいと思います。
ぜひぜひよろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、じゃあですね、そんな、模型をもう5、600両とか持っている、
はい、
この島ちゃんのですね最後に格言を聞きたいと思うんですけども、
はい、
鉄人の格言、
はい、
お願いいたします。
普段乗ってる電車でも興味を持ってですね。
普段乗ってる電車でも興味を持って、
はい、
うん、
普段ねやっぱり通勤だったりとか通学に使っていて、もう仕方なく乗っていると思っている電車にも、
うん、
こう目を向けることによって、うん、例えばそこに面白みが、電車の魅力だったりとか面白みが出てくると思うんですね。窓の外を一つ見方を変えてみるだけでも、うん、あ、電車の旅っていいなとか電車っていいなって思ってもらえると思うんですよね、
うん、
やっぱり今こうやって少しずつ電車の好きな人っていうのが少しずつ増えてきて嬉しいな、
言いやすい世の中になってきてますよね、
まあ、なってきてはいるんですけど、
みんなねちょっと好きなんですよ。
そうなんですよ、
好きなんだけどちょっと言うの恥ずかしかったり惹かれるかなとか思ったりして言えなかったりするんだけど、
ね、
最近だんだん言いやすくなってきてるんで ね、
そうですね、う
ん、女の子もすごい増えてきた
んですね。だからいろんな模型のショーだったりフェスティバルとかに行っても最近女性がすごく多いので、うんうん、
鉄箔とかも結構いっぱいありますからね。
そうですね、多いですからね、うん、だから本当に普段何気なく使ってる電車にも興味を持つと、うん、そこから愛情を持ったりとか、
はい、
愛着が湧いたりとか、うん、いろいろと面白いことになるかなと。
意外とそのねいつも乗ってる車両でも見落としてる、なんだこれ、これ何の意味があるんだろうっていうものだったりとか、この色ってなんでこの色なんだろうとか、
そうですね、
なんか編成がいつもとちょっと違うなとか、
うん、
先頭車両の顔がちょっと違うぞとか、一本その車両をその時間の車両じゃなくて一本後ろにずらしたり前にずらしたりすることで全然こう見え方 が変わってきたりしますからね、うん、車窓もその光の具合によって全然変わってくるだろうし、
そこに興味を持つことによってすごく鉄道っていうものがまた楽しめると思います、う
ん、最近車内もなんかね楽しい感じになってきてますからね。
そうですね、いろいろ同じ車両に見えて同じ形なんだけれども、座席に座った時、あ、柔らかいこの車両、
その微妙なところまで気づいちゃう、
あるんですよ。
なるほど。
最初に作った車両が椅子が硬くて不評で、次に同じのを作る時にちょっと椅子を柔らかくして出したっていう車両もあるんですね。
そんなのあるんだ。
あるんですよ。
え、それってな、何？
これはもう関東ではバリバリ走ってます、はい、E231 なんですよ、はい、湘南新宿ラインとか、うん、東海道線に入ってる車両なんですけども、
あのステンレスの緑とオレンジのやつか、
はい、そうです。あれは実は初期に出たものは結構椅子が硬くて、ただ宇都宮線とか高崎線とか東海道線というのは長距離を走る電車っていうことで、長く椅子に座ってるとお尻が痛くなる、
ずっとね、はい、そうかそうか、うん、
っていう苦情があり、はい、その後に量産された車両は柔らかいんです。
椅子が同じ E231 系でも
柔らかさが違う、
椅子が硬いのと柔らかいのがある、
はい、あるんです。
へー、はい、気づかなかった。やべえ。
なのでそんな座席一つにも興味持つとこんな広がりが実はあるんです。
確かにそうっすね、はい、うわー、すごい見てますね。
そうですね。
なるほど、そんな身近なところにも楽しめるポイントがあったわけですね。
あるんですよ。なので
奥が深い。
奥が深いです。
本当深いっすね。素手なんか驚いちゃって
る。いろんな楽しみ方があるんですね。はい、しまちゃんへの、鉄人に聞くのコーナー、前編後編に分けて聞いていただきましたが、いかがだったでしょうか。本当ね、人それぞれ の、 楽しみ方っていうか、鉄道の見方がね、違っててすごく面白いなというふうに思いました。またこれからもすごい鉄人にですね、どんどんインタビューをして楽しみ方を分けてもらおうかなと思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしててもらいたいと思います。また旅のレポートとかね、いろんな音を取ってきたらそれもご紹介していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。というわけで、マジポート第15回目これで終わりでございます。また次回も楽しみにしていてください。お相手は大関拓でした。バイバイ。